ケミオの
言わせて言うだけ
Everything。
こんばんは、おはようございます、こんにちは。どこの時間帯に皆さんがいるかわかりませんが、本日もようこそケミオのポッドキャスト、ケミオの言わせて言うだけ Everything 第13回目の配信となっております。今週もよろしくお願いいたします。早いことでですね、早いことにですね、4月ももう20日、もうケツの方までやってまいりました。早いですね。4月皆さん何かいい思い出はありましたか？ニューヨークはですね、4月徐々にまあ天気が暖かくなってきたんですけれども、やっぱニューヨークっていうのはだいたい5月の1週目ぐらいになってか、5月になってからですかね、もう完璧に春というか、もう暖かい日が毎日来ましたみたいな感じで、4月はどちらかというと24度の気温があったと思えば、次の日は大雨のまた10度にガク下がりみたいな感じで、だいたいもう7度から10度ぐらいの温度差が毎日こう上がったり下がったり上がったり下がったりを繰り返していて、これがもう最後の春へのですね、もう鳥居もなんていうの、鳥居でわかんないですけど、最後のなんかもうゴールみたいな感じになってきてます。もう暖かくなるのがすごくすごく楽しみなんですけども、やっぱ昔はもう天気予報とか無視してました。季節の変わりももうガン無視です。桜咲けば、イチョウ落ちれば、雪募るんじゃねえよっていうぐらいのテンションで生きていたんです。私、正直なことを言うと皆さんごめんなさい。ですが、やっぱ年齢の上がってきてからかな、やっぱ散歩を楽しみながら季節の変わり目を発見したりだとか、やっぱ暖かい、まあ暑すぎるのはちょっと FUCK ピーって感じなんですけど、やっぱ暖かいね気温になってくるっていうのは本当にありがたい。そして私たちは地球という素晴らしいね、この玉に生かされている。 Thank you Earth, Earth Ecology。 はい、ということでですね、今回のポッドキャストもまた一人でいろいろベラベラベラベラ喋っていきたいと思うんですけれども、ケミオのポッドキャスト、ちょっとなんかすごいなんかいきなり言いすぎてびっくりって感じの発言するんですけど、スポンサー大募集しております。なんかケミオのこのポッドキャストって、日本のポッドキャストってまだ収益化ができないんです。収益化がですね、なのでこちらはあの我が弊社でプレゼンツって感じでやってるんですけど、スポンサーを募集しております。番組をねもっとパワーアップさせるためにも、番組をね今後継続させるためにも、やっぱね愛おしいスポンサーっていうのは必要ですから、媚びを売るわけではないございますけれども、スポンサーの皆さん、もしいましたらポッドキャストでケミオのねラジオのスポンサーみたいな感じのテンションで大丈夫ですよ。募集しておりますので、お待ちしております。奥でもいいし、超でもいいし、無料対数でもお待ちしております。はい、で、台本に書かれてるよ。前回のですね、1週間ぐらい前の放送か、21日間の体のクレンズをしていると言いましたが、続いているか教えてくださいみたいなことが書かれてるんですけど、もう最悪、ギブアップしました。ギブアップしたっていうか、1週間続きました。もうぴったり1週間続きました。ちょうど昨日もう終わりを迎えました。というのも、無理でした。普通に考えて無理でした、私には。いや無理でも、よく1週間も頑張ったなと思うんですけど、単純に無理でしたね。やっぱりなんか食べ物を、私食べることが大好きなのもそうだし、最近まあ料理といえども、なんか家でこう魚をエアフライヤーで焼いて食べるとか、キムチに乗せてお魚を食べるっていうことに、すごく個人的に、別に人様にこう見せるとかそういう向けの料理じゃなくて、もう食えればいい、自分のためだけの狩りに出かけた飯みたいなのを自分で作ったりしてるんですけど、そういう楽しみが減った。朝起きた時にコーヒーとかも飲めない、もうなんかもうそれが全てがもう悲しすぎて、であとはやっぱその期間帯はお酒も飲めなかったんですけど、ちょうど先週ぐらいかな、この今過ぎた土曜日か、なんか友達が DJ するからって言って久々になんかクラブ行ったんですけど、なんかそれとかでも飲めなくて、なんかやっぱお酒飲めないとうち、まあ踊ったり楽しんでわーとかってやってたんですけど、なんかつまんなーって思っちゃって、はい、まあいろいろ重ね、あとは一番のなんかギブアップというか、この1週間で私は21日間達成できなかった一番の理由は、やっぱ運動で、なんか私193センチで体重がだいたい今80キロぐらいあるのかな。で、運動をだいたい筋トレを週3ぐらいでやってるの、筋トレっていうか、まあ体をとりあえず動かしておく、健康のためにみたいな感じで、なんか適当に動かしたりしてるんですけど、パーソナルトレーニングさん、トレーニングの方とお願いして、で、やっぱ運動すると、なんかもうエネルギーが足りなくて食べないってなると、もう、 頭も回らなければそれこそ運動もダンベルとかなんか重いものも持ち上がらなくてパフォーマンス力ももちろん一気に下がるんです。っていうのもなんかまあクレンズ中は運動しちゃいけないって確かルールがあったんですけど、まあそんなね運動しなくて筋力も落ちちゃうしっていうのがあって、なんかもう私は離脱しました。1週間クレンズをやってよかったこと、なんだろうな、よく言うのは眠りが改善するとかなんかそういうことが言われてたりするんですけど、特に別に夜更かしでした。はい、あとは何だろう、あんまなかったです。なんかやっぱ人間ね、人それぞれね体いろいろあると思いますけど、まあ、今回1週間やってみて思ったのはバランスよく飯を食べようっていう感じでした。はい、すいません、なんか続かなくて、まあでもここまで続いた私すごいって自分では思っています。はい、ここ最近、まあ1週間、最近はですね、なんか週に1回ぐらいこのポッドキャストを撮影してるので、話すネタっていうのがちょっとないのですね。ね、なので次回の週は皆さんからのトークトピックを募集したいなと考えてるんですが、番組の最後までに思いつきますね。で、ここ最近だとアメリカで、早いな、もうこんな時期になっちゃったのかなと思うんですけど、皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、最大の、このすごい一番盛り上がると言ってもいいぐらいの、コーチェラというミュージックフェスティバルが、開催されたんですね。こちらっていうのは、まあ、詳しくは調べてください。Look it up! ググれ！って感じなんですけど、まあ、第1週、ウィーケンド1とウィーケンド2ってあって、3日間、金、土、日っていうのが2週にわたって開催されるんですね。1週目も2週目も、プログラム内容は基本的に同じで、出演するアーティストも同じで、それをまあ、2週やるんですけども、大体、そのウィーケンド1が、この今過ぎた、この週末に開催されて、もう、こちらっていうのは、まあ、はっきり言うと、もう、だんだん、オワコンっていうのかな、もうなんかもう一時期の時と比べるともう全然人気がもう人気というかなんていうの、チケットももう売り切れなくなってきたりだとか、もうすごいやっぱ、まあ、このね不況アメリカもすごくこう今経済的にはいい状況ではないし、チケットが VIP のチケットとかだと2000ドルだから、2000ドルぐらいするのかな、今ちょっと調べさせてもらいますね。普通のその3日間チケットあるんですけど、セットの GA って言われる一番一般タイプのチケットだと、まあ499ドル、それで大体いくらだ、今の日本で言うと単純計算で言うと7万とかするんじゃない、6万5千円とか分かんないけど、でこれが VIP ってなると、あ結構すんな、1枚1000ドルぐらい、1069ドル、だから大体14万円ぐらい、13万とか日本円で、まあ、結構しますね。まあそういうのもあるし、あとこちらって開催される場所が結構そのパームスプリングスって言って、大体ロサンゼルスから車で 2,3 時間ぐらい離れたところにある、もう砂漠というかもうすごいそういう地帯なんですね。なのでもう砂ぼこりもすごいし、結構環境的にはこうサバイバルな、結構インスタグラムとかで見るとすごい可愛いとか、それこそみんなの大好きなモデルさんとかセレブとかもすごいいろんな人が行くようなすごい素敵なイベントなんですけど、環境は結構サバイバルで、みんなこうホテルもめちゃくちゃ高いし、エアビーもめちゃくちゃ高いし、でだからキャンプ、車でキャンプする人もいるけど、そのキャンプしてもその設立されてるシャワーがもうすごい朝長蛇の列とか、で砂ぼこりがすごいし、携帯も盗難にあったりとか、もうすごい結構本当に想像できないサバイバルなんです。でそれこそご飯とかも中で売ってるものはコーヒーとか例えばピザとかでももう6000円とかもうそれぐらいするぐらい、もう本当にもうちゃんと準備をしてちゃんとお金を持っていかないと楽しめないんじゃないかなと思えるフェスです。これは自分の経験から言います。私もロサンゼルスで住んでた時に計何回ぐらいこちら行ったんだろうな、3回ぐらい行ったんですけど、そういう経験を得て、あ、もう次こちら行くときは、もうお家も車のサービスも、その会場まで行く車のサービスとかも、ウーバーなんてもう捕まんないですから、もう電波もないですからね。で、そういうのも全部ちゃんとしっかり、もうセットされた状態だったら行くけど、あ、こちら行きたい、行こうフェスティバルっていう、もう、年齢とかって言いたくないけど、まあそういうのももう経験したしいいかなって感じで、もう数年ぐらい行ってません。あとニューヨークに住んでるので、こちら行くってなってもあれで。で、やっぱここ最近、ここ数年でなんかアメリカに生活しててすごく思うのが、こちらが衰退したなっていうのは、やっぱインフルエンサー文化もあるし、私の中でこちらがやっぱすごい上げてあったなとかって思うのは、やっぱ、なんだろうな、まあ今もすごい素晴らしいアーティストの方とかいっぱい出たりするんですけど、やっぱアゼリアバンクスとかがパフォーマンスしてた、年とか結構ぶち上げだったな。なんかセレブの皆さんとかもあんまりもう行くけれども、なんかファッションとかもそうだけど、まあなんだろうな、 徐々になんか落ちてきちゃったんですよね。でもこちらってよく言われてるのが、こっちで言われてるのがインフルエンサーのメットガラって言われてるんです。あのファッションの、大きなイベントがあるじゃないですか、ボーグ主催の、あれのインフルエンサーのメットガラだってこちらをずっと言われてるんです。っていうのもこのこちらの3日間っていうのは、まあインフルエンサーだけじゃないですけども、みんな参加する人も洋服、このルックに命をかけてるんです、本当に。でみんな Day 1日目、金曜日 Day 2、土曜日 Day 3って言って、全部洋服も分けて、それをみんなインスタや TikTok だってバーってポストして、でそれのみんなインフルエンサーの人たちがポストしたやつを YouTuber で、そういうファッションのなんていうの、こういう専門のチャンネルの評論家みたいな人とかが、こちらのファッションはウォースってなんていうの、一番悪、最悪だったこちらのファッションこちらとかっていう動画が出たりするぐらい、みんな命をかけてるんですね。だからそれのためにみんなカスタムで洋服をオーダーする人もいれば、すごい高級なものをやる人もいれば、でもすごく、先ほども言ったんですけど、そのこちらを開催される場所っていうのが結構昼間は暖かくても、夜はやっぱ砂漠とかそういう地帯なので、乾燥した地帯なのですごく寒くなったりだとかするし、だからそれの中でね、こうみんなファッションを楽しんだりしてたりするんです。でね、そんなこんなでインフルエンサーたちのその命がけのイベントっていう感じになってきてるんですね。で人によっては、まあこう聞いた話によると、こちらってやっぱ行くこともすごく高いので、でも行ったっていうステータスをこう見せた方がイケてるみたいな感じになったりする。紅茶に行ったっていうこと、音楽が好きでミュージックフェスティバルに行くというよりも、こう音楽のフェスティバルっていうのがもうだんだん数年こう消されてきて、どちらかというともう紅茶に行ったっていうことがステータスとなってるというか、音楽関係なしにとりあえずもう紅茶に行って写真を撮っていたんだぜっていうことを SNS に上げると、もうおーすごいイケてるねみたいになるみたいな感じの、ステータスが出てきちゃってるんです。で多分それもこう、なんて言うんだろうな、こちら本当に音楽が好きな人がこちらに対してのこう熱いがどんどん減ってってる引き金にもなってるのかなとも思ったりするんですけど、でその中でもこちらに行かないで、今とかって AI とかフォトショップ文化がすごく開催、すごく強くなってきてるじゃないですか。だからインフルエンサーの中ではこちらに行かないでとか、こちらの会場まで行って、そういう3日間の写真を撮って TikTok を撮っていったように見せて、自分の SNS で公開してる人もいるぐらいなんですね。で、あとこちらって会場に行かなくても、会場の周りで特にウィーケンド1週目の週は、もうたくさんのブランドが、もうたくさんのファッションブランド、ドリンクブランド、もうビューティーブランドとかが、もうイベントパーティーをめちゃくちゃやってるんです、会場の外で。だからそれをめがけていく人もいるし、あともう一つの戦いでよくあるのが、インフルエンサーの人がどうにかしてでもアーティストパス、その裏に行けるパスをゲットするために、もうアーティストパスがあればもっと違うところで楽しめるとか、なんかそれの戦いもあったりとかして、結構シビアなんですよね、インフルエンサーの皆さんが、なんかこちらに行くっていうのって。こっちだと日本で言うと何があるんだろうな、そういうのないよね多分、あんまりないよね。で私初めてこちらに行った時は、なんかまだマイルズとちょっと違う友達と行ったんですよ。で会場にもマイルズがいて、でなんかそんな感じでバーって感じで、特に思い出もなく、いや思い出はありました、レディーガガを見に行った時が初めてのこちらだったんですけど、いやー過酷だった。それこそ今よりもお金がなかった。でもお金があっても、もう本当に高いのね、エアビーとかも借りるのも本当に高いの、ホテルもマジで高いの。だからなんか一つの家に知らない人がもう5、6人ぐらいいて、自分たちの部屋ないみたいな、リビングで寝るだけみたいな部屋を予約して、もうガガだけを見に行って帰るっていう過酷な紅茶をやったんですけど、で翌年は紅茶の会場には行かなくて、ちょうどその先ほどでも話したブランドとかがいろいろパーティーをやってるっていうのに仕事を兼ねてこう行ったんですね。でそれ行くってなった時に、マイルズが車運転できるので、マイルズももうね、今のマイルズはどちらかというともうパーティーとか一生行かないけど、なんかどちらかというと私の方が一生パーティー死ぬまでしてたみたいな感じのバイブスで生きてるけど、マイルズは当時とかだともう逆、今もうなんていうの、私の今の100倍ぐらいもパーティー人生だったの、マイルズ。もう想像つかないと思うけど、本当に私が最初出会った時はもうマジでパリピというか、もうパーティーラバーだったのね。だからもうマイルズ行くみたいな、車全然出すからもうパーティー行くから連れてって、面白いパーティーがあるならみたいな感じで、まあ、まだマイルズも学生だったからかな、懐かしい。でそれでなんか行ったんですけど、 で事件が起きて、なんかそのいろんなね会場でこうパーティーが会場されてて、移動するのも超大変なんですよ。車ももちろん電波がないので捕まらないので、ヒッチハイクする人もいるぐらい でどうにかして次の会場に行かなきゃいけないとか、それでなんか行ってかんで行ってかんでって感じで、なんかそのこちらの会場の周辺をパーティーをこうはしごはしごで、そのパーティーとかも4時とか朝までやってるんですよ。やばくないですか、みんな元気すぎません？でなんかこちらのあのフェスティバルにも行ってる人はそれで起きてオールしてそのままフェスティバルとかするんですよ。もう元気すぎない？みんな元気すぎだよね。でなんかマイルズを一つのパーティーに行くってなって行きます。でその後ももう一つ行くっていう予定がなあったんですね。だから2つバウンスするなんで2つ行くってなってたんですけど、で1つの会場が終わって次の会場に行くときにちょっと徒歩では行けない距離だったんです。でなんかウーバー呼ぶってなって、ウーバーを呼んだんですけど、なんかもう電波が悪すぎてなんかこう捕まらないみたいな、捕まらないとかってなって、でなんかマイルズと砂漠の中もう真っ暗、もう車とかもなんか通るかも通らないかもみたいなぐらいのところでもうブチバカ喧嘩したんです。なんで喧嘩したのか分かんない、多分お互い酔っ払ってたのもあるし、こんなになんか暗闇の砂漠の中で電波がなくて車が捕まらないって言って、でも次のパーティーに行きたいっていうなんかイライラなのか分かんないけど、2人でもめちゃくちゃバカ喧嘩したのね。でいやもう本当になんで喧嘩したのかも覚えてないぐらいで、それでなんかこう携帯をねあっちこっちあっちこっちって動かしたりして、やっと電波が捕まってなんか次の会場に行くことができたんだけど、なんか今はそんな周りと喧嘩しなくなったけど、昔ってマジ意味わかんない喧嘩ばっかしてたな。しかも私も当時今と比べたら英語は全然できないから、とりあえず罵声みたいな、うわーうわーうわーぐぐぐみたいな感じで、懐かしい。はい、まあ、そんな感じでこちらが今回ありました。はい、でまた今週も第2週目があるのであれかと思うんですけど、やっぱもうニューヨークの人からするとどちらかというともうこちらとかもうニューヨークと LA って結構対立してるので、あ、LA のイベントね Who cares? みたいな感じです、ニューヨークの方からすると。まあでもね、やっぱこちらといえば数年前にビヨンセが Netflix でも見れますけどパフォーマンスしたやつが私はもう一生ナンバーワンって感じで、はい、ソランジュも出てくれたしって感じなんですけど、はい、でこんな感じでこちらの話をしてまいりましたが、最後にですね、皆さんいつも送ってくださってありがとうございます。皆さんからいただいております、質問を、お答えして終わりたいと思います。ペンネームスーさん、28歳女性の方です。ケミオさん、ケミタン、こんにちは。こんにちは。いつもポッドキャストや YouTube でケミタンのお話を聞いて元気をもらっています。ありがとうございます。今回はケミタンの恋愛における傾向や弱さ、それに対する対策について聞きたくメッセージを書きました。ありがとうございます。私は生理的にかっこいいとかタイプだなと思う男性に対して好き避けをしてしまう傾向があります。デートで2人きりだと普通に話せるのですが、大勢でいるときに周りにバレたくないという気持ちが焦るあまり、デートした後でもあまり目を合わせない、そっけない態度を取ってしまいます。相手の男性からしたら何なんて感じだと思うし、この年になって意識しすぎて恥ずかしいのですが、中高6年間女子校で、大学以降も長期期間人と付き合ったことがなく、恋愛において自分に自信がないと考えているのですが、対策が見当たりません。ケミタンは自分の恋愛における傾向だったり弱みだったりを把握し、それを改善するようなことをしていますか？していません。というのも恋愛をしていません。なんか定期的にあのデートとか、なんか、なんていうの、遊びには出かけたりしますけど、なんか、恋愛しようとか、したいとかって、もう思ったことがあんまりなんか、なんかたまに思ったりするんですけど、それはもうたまにの考え方で、なんかあんま思ったことないですね。あとなんか私28になったので思うんですけど、なんか25歳までの間になんかもっと20代の初めの方になんか適当なもうぐちゃぐちゃな恋愛しとけばよかったって思います。わかんないけど、もう28とかってなるともう楽しいとか恋がしたいで恋はしちゃいけない気がするので、どちらかというともう資金集め、いや違うだろう、今なんてことを言った、私最悪な発言をしましたね。違います。資金集めっていうか、資金集めとかそういう意味じゃなくて、こうなんて言うんでしょう、もうすごい恐ろしいこと言ってすごい自分でも引いてるんですけど、違いますよ。なんていうの、こう 適当に誰かと好きだから好きとかイエーイっていう感じで付き合うんじゃなくて、やっぱ25歳過ぎてくると自分にもキャリアもそうだし、考えすぎなのかもしれないですけど、やっぱ持ってるもの増えてきたりするので、一人一人こう付き合うってなると、こうちゃんと見ていかなきゃいけないなとか、なんか今後のことも考えなきゃいけないな、付き合う人はとか、なんかまあそれこそお金に関してもそうだし、なんかなんていうの、自分と同じぐらいなんかお稼ぎあったらいいなとか、やっぱ出かけたいとこ一緒に行けたらいいよな、無理なしでとかっていろいろ考え事が出てきたりするので、なんかそうですね、もっと遊んでいけばよかったなとかってたまに思ったりしちゃいます。はい、なのでもうできたりしないんで、いやでも今年の夏も毎年知ってるけど、もう恋愛したもう付き合うとかは別にどうでもいいんだけど、なんか遊びたいパーティーしたい、おかしい。はい、そうですね。でも私恋愛に関しては積極的ほどでもないですけど、なんか自分から気持ちを伝えなきゃいけないなっていう、私は自分に対してなんかこう持ってる時期もなかったし、今後もないと思うし、なんかこう人が声をかけてくれるっていうこと、なんか人によっていろいろあるじゃないですか。自分からこう狩りに出かけるとか、意識、こう、自分の好きな人とかに対して、なんか自分からアプローチをかけなくても、向こうからかけてくれるような人っているじゃないですか、いつも。なんかいろんな人からアプローチされてるような人って。でも自分は自分に対してそういう人間じゃないっていうことは100も理解してるので、なのでだから気になる人とか、なんか今度遊びに行ってみたいなって人がいたら自分から声をかけるようにはしています。はい、でそれが別になんかああであれこうであれ恥ずかしいことではなく、なんか恥ずかしい何って思われたのらしたら、経験あるんですけど、なんか昔ね何みたいな感じで思われたりしたのは私のせいではなく、それは向こうのせいなので、基本的に向こうの自信のなさとか、向こうのなんて言うんだろう、向こうが問題にしてるだけなので、私は普通に相手に対して好意があるっていうことを、なんて言うの、きちんとお話しして、向こうはキモいって思うのは向こうのせいなので、どうでもいいです。結構でそれで、あ、そんな感じなんだ、すごい人間レベル低いからもう相手にもできないって感じで、すぐ次行っちゃう感じです。はい、素直になろう2026、今4ですね。はい、そうですね。なので基本的にあんまりないかな。弱みなんだろう、弱み、恋愛に対する弱みはもしかしたらピッキーすぎるところっていうか、まあ冒頭の話でもしかしたらもう皆さんも見えたかもしれないですけど、私って人と出会うと、その人の、恋愛ね、人と出会うとなんかもう全部意識しちゃうんです。あ、この人と結婚できる、この人結婚して、もう写真でもいいや、もう全部見えちゃうんですよ、考えちゃうんです。こんなデートするかなとか、あ、こんな感じかなって頭の中でどんどん旅が始まっちゃうんです。そのまだ知りもしてない、そこまで詳しくも知ってない人に対しての、もう頭の中でシミュレーションがブラーって始まっちゃうんです。で初めて会った時にちょっと違うなって思ったら、なんか自分の中で、なんか自分と想像してたような会話が弾まなかったとか、いやお前のせいだろケミオって感じかもしれないですけど、なんかわかんない、妄想が上手なのかな、なんか妄想畑なのかな、なんか妄想トリップをしすぎなのかな、わかんないけど、渡航禁止命令出さなきゃいけないっていうところが弱みですね。はい、弱みです。はい、韓国のイルさん、23歳男性、韓国の方です。オーマゴー、ニョハンセンヨー、こんにちは、ニョハンセンヨー、ケミオくんが大好きな韓国のファンです。コムソミドー。私は今年日本にワーホリに行くことになりました。おめでとうございます。今韓国で大学院を卒業したばかりで、これから何をしていけばいいのか全くわからない状態のまま日本に行くのですが、正直不安な気持ちでいっぱいです。今の私は将来の夢とか何もないので、ただ日本に逃げているだけなんじゃないかと思います。何事でも自信を持つことが一番大事だなと思っているのですが、なかなか難しいです。ケミオくんはいつも明るくて自信満々で素敵だなと思っているので、そんなケミオくんにも自信がなくて不安になったことがあるのか気になります。ありますよ。てか日本語すごい上手じゃない、こんな感覚、もしかしたら日本語が話せる方なのかもしれないですけど、すごい。もしそれをどうやって乗り越えたかも教えてください。話が長くなってごめんなさい。いえいえ、本当にいつも応援しております。最近ケミオくんが住んでいるニューヨークに行ってきましたが、ケミオくんに会えなくて残念でした。オーマイゴー、今度日本に行ってケミオくんと会える機会があったらいいなと思っております。あー、会いましょうね、いつか。てかそんなことありますよ、もちろん。でもなんかここに に私の将来の夢とか何もないのでただ日本に逃げてるだけなんじゃないかと思いますっておっしゃってるんですけど、行動できるだけすごいと思いますよっていう、まあ、だから23歳でそんな人生やりたいこととか夢なんて見つからないと思います。でもそんな中でなんか多分日本に逃げるっていう理由じゃないじゃないですか。多分自分で日本に行ってみたいとか日本に住んでみたいとかっていうワーホリしてみたいっていう理由があって、それを実際に行動に移して日本に行くわけじゃないですか。でそこでもしかしたら何かが見つかるかもしれないっていう行動に移してる時点で私はすごいと思うので、自分をそんなに悲観っていうんですか、なんていうの、あのネガティブに見る必要はないんじゃないかなと思います。あの23歳で夢がない人ほとんどだと思います。多分みんな20代後半ぐらいになって社会を経験してちょっとずつなんか自分の本当に勉強したいこととかやりたいこととか見えてくるので、今はなんか自分がやりたいことがないとか目標がないことに対してプレッシャーを感じるのではなくて、なんかもっともっとこんな感じでワーホリで日本に住んでみたいみたいな自分のちょっとした好奇心とかを実際に行動に移せる、そんな後押しを自分ができるようになったらいいんじゃないかなって20代前半はすごく思います。なのですごい応援してます、はい、あのいつかお会いできるのを楽しみにしております。で私はなんだっけ、そうだ質問があったんですね、すいませんでした。自信がなくて不安になったことがあるときはどうするんですか。以前も言ったかもしれないですけど、私はなんかどちらかというと自信がないとか不安になるときっていうのはなんかやっぱ自分の中で目標が見つからないときとか、自分の中でなんだろうな、やっぱ自分が努力してないときですね。なんかそういうときに限ってやっぱ外ばっか見ちゃうし、なんかうん、自分良くないなって思います。だから私は自信のなさとか不安を感じるときは自分の中できちんと目標が定まってないときなので、一度自分と対マンをするようにしています。はい、てな感じで皆さんあのファイティン応援しておりますので、なんか日本でいつかあの見かけたら声かけてくださいね。お話できるのを楽しみにしております。こんな感じでですね、まだまだメッセージ募集しております。概要欄にメッセージフォームも書いてあるので、どんどん送ってください。お待ちしております。で、来週に向けてちょっとテーマを皆さん募集したいんですけど、いいですか？なんか来週のテーマは、皆さんが今年の夏、あの、こう、やろうと思ってることとか、なんか夏今年はこれやってみたいなとか、なんか、プランでもいいですけど、何かあったら、それ今年の夏にやりたいこと、やってみたいこと、出かけたいとこ、何でもいいです。送ってください。皆さんのプランっていうのも、やっぱ夏が楽しくなる前っていうのはきちんとプラン立てをすることだと思うんですね。目標なんか私去年それやったんですけど、マニフェストではないけれども、なんか夏に対して超動画とか見ててくれてた人分かると思うけど、夏口が死ぬほど言ってませんでした私。っていうのもなんか今年の夏はこういうことを実行したいとか、友達とこういうとこ行きたいとかっていうのをちょっと書いたんですね。でなんかチャリあれをやりたいとかしたら、なんかそれでなんか自分の中で達成感というかすごいなんかサティスファクションが出てきたんです。なのでなんかみんなももしそういうのがあったらなかったら、なんかこれをきっかけに考えてなんか送ってほしいなと思ったので、皆さんの中でもし今年の夏のそういうのがあったらぜひぜひ送ってください。来週ご紹介させていただきたいと思います。ということで、ケミオの言わせて言うだけ Everything エンディングのお時間でございます。皆さん今日も聞いてくれてありがとうございます。また来週お会いできるのを楽しみにしているので、1週間素敵にそして適当に過ごしてください。バイバイ。